ここからは FP 達田のサンサントークをお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。さあ今月もサンモール FP 事務所の FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さんおはようございます、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、春ですね。
そうですね、今日も天気いいですね。
本当ですね、もう FP 事務所の周りはすっかり雪はないですよね。
そうですね、まあもともとボールの中なんですけれども、うん、あのまあ外出たとしてもですね、うん、もうないですよね。
あのあたり全然ないですよね。さあまずは
そうですね、
実はお詫びが一つある、
はい、あのちょっとあの実は先月の放送の内容にちょっと一部誤りがありましたので、うん、あのここでちょっと訂正とお詫びをさせていただければと思います。
はい、
あの番組の中ほどでお伝えをしました、あの1月の消費者物価指数だのについてなんですけれども、うん、あの全国の値を前年比 2.5% 増とお伝えしたんですけれども、うん、これ正しくは 2.0%、うん、また北海道の値を同じく 2.7% 増とお伝えしたんですけど、はい、正しくは 2.5% でございました、
はい、
あの誠に申し訳ございませんでした。
はい、
はい、
まあ、あのリスナーさんの多くにとってはあそうだっけみたいな感じなんですけどやっぱりね FP ファイナンシャルプランナーとしてはここはしっかり正しい数字をね、
そうですね、
お伝えしなきゃということで、
もう大変お恥ずかしい限りで本当に申し訳ないんですけれども、いやいやいや、
しっかりとねでも訂正とお詫びということでさせていただきました。
は
い、
でですね、うん、あのもう2月の消費者物価指数も発表されているんですけれども、はい、あの全国がですねあの前年比 2.8%、
はい、
で北海道は 3.4% 増ということで、実は前月よりかなり上昇幅が大きくなったんですね。
そうなんですか。
はい、ただですね、うん、あのこれはですねあの先月まであの上昇率を実は押し下げていた、うん、あの政府による電気代と都市ガス代のですね、うん、負担軽減策、実はこれがですね1年経ってですね、うん、あの効果が一巡したんですね。なのであの今月からあの結局あの押し下げた状態同士の比較ということになったということで、
うん、
あのまあ、物価高があの、まあ、一気に加速したというわけではないんですけれども、はい、あのただ物価高相変わらず続いておりますので、
そうですね、
あの先月の放送ですね、うんうん、ぜひ参考にしていただければと思ってます。
はい、わかりました。またね、ぜひポッドキャストで聞くこともできますので、過去の放送回、特に先月はね物価高に打ち勝つということでやっておりますので、お聞きいただければと思います。
はい、でちなみにですね、はい、今月4月の平年より安い野菜はですね、トマトとジャガイモ。
あ、そうなんだ。
はい、ちなみに高い野菜は白菜、里芋とのことですので、
わかる、
参考に。
白菜めちゃめちゃ高いですよね。
あ、そうらしいですね。
そうな、うちほら白菜使うお店なんで、
はい、
結構痛手で。
あ、そうなんですね。
そうなんだ、白菜高いんですよ、
うん、
安いのがトマトと
ジャガイモですね。
ジャガイモですね、
まあ、ジャガイモは先月から引き続いてってことになりますけどね。
わかりました。皆さん、じゃあトマトメニュー、ジャガイモメニューで乗り切りましょう。
はい、
はい、というわけで、ではまずは今月も3月前の月の注目ニュースからいきますか。
はい、よろしくお願いします。
はい、3月のニュースの中から3つ取り上げたいと思います。はい、では1つ目ですね、
はいはい、
ビットコインの価格が最高値を更新、ところでビットコインって何ですかという、
はい、ということで、まずあの資産運用関係の、
はい、
まあ、資産運用というとビットコインがどうかという問題あるんですが、
うん、
ここからお話ししようと思うんですけど、
はい、
あの3月の8日に代表的な暗号資産であるビットコインの価格が一時$69,000で、これ日本円に直すと約1000万円なんですけれども、
はい、
まあ、これを突破してですね、約2年4ヶ月ぶりに史上最高値を更新したんですね。
すごい。
ちなみにあの先ほど見たところでは、うん、あの今は$65,000ということで若干下がってますが、
はい、うんうんうん、
昨年比までで、まあ、約 60% 上がっていて、
はい、
で、あ、もっと言えばですね、あの昨年1月からは約3倍になってるんですね。
すごいですね。
はい、で暗号資産って言いますとですね、
はい、
まあ、超ざっくり言いますと、うん、インターネット上で管理されているデジタル通貨なんですけれども、
うん
うん、まあ、一昔前はですね、はい、仮想通貨
言ってましたよね、
言葉で言われてましたね。
はい、
で、あの暗号資産っていうのは数千種類もっとあるかもしれないんですけれども、うん、あると言われているんですが、
はい、
まあ、このうち最も代表的なのがこのビットコイン。
そうなんですね。
はい、で、あの暗号資産全体のですね、うん、あの時価総額の5割強を占めているんですね。
あ、そうですか。
はい、
そんな何千種類もあるなんて知らなかった。
まあ、実際もっとあるかもしれないんですが、
あ、
はい、あのいかんせんあの存在自体がですね、
はい、
もう本当にあのちょっとなんていうんですか、インターネット上なんで。
そうですよね、う
ん、ちょっと分かりづらいところなんですけれども、
実体がない、
はい、
お金ということですね。
で、これ価格が上昇したですね、直接の原因というのは、うん、まあ、需給の引き締まりと言われてまして、
はい、
今年の1月からですね、アメリカでですね、ビットコインで運用する投資信託の取引が始まったんですね、
はいはい、
でその投資信託の経由でビットコインが買われたと言われてるんですね、うん、
はい、
ただビットコインに代表されるような暗号資産っていうのは、うん、まあ、今話してたように実態がないんですよね、
はい、
あとそして価値の明確な基準もないので、
うん、
あくまでも買いと売りのバランスでですね、価格が決まるんですね、
うん、
なので先ほど話したように非常に値動きが荒いんですよね。
なんかちょっと怖いですよね。
まあそうですね、よく言われますよね、うん、まあ、株とかでも怖いと言われますが、
はい、
まあ、もっと怖いというイメージありますよ ね、
ねえ、こんなに値動き荒いなんて、しかもね、買いと売りのバランスで決まるって言われるとね、
はい、
すごい怖い感じが、初心者は手が出せないような感じがしますけれども、
まあ、なのでですね、うん、まあ、その上で投資をされたいという方はですね、
はい、
やはり少額かつ積み立て投資で、
あ、
まあ、購入されるといいのかなと思いますね。
どーんと突っ込むとかじゃなく、
まあそうですね、
本当にちびちびとちょこちょこと、はい、
そうですね、
楽しむ程度でやるとい
い、まさにそれが大事ですねと思います。
わかりました。少額かつ積み立て投資で購入するのがいいということですね。わ、
はい、
かりました。これが3月の注目ニュースの1でした、
はい、
では注目ニュース2、
はい、
住宅ローンのペアローン保険に新商品が登場、どんな商品なの、
はい、ということで、
はい、
2月の5日、第一生命が加入者がですね、死亡やがんなどで返済、まあ、がんなどでですね、返済ができなくなった場合に、うん、配偶者のローンも含めてですね、残高をゼロにする団体信用生命保険、よくこれ団信という言葉が使われますが、
は
い
は
い、
うん、
これを7月から販売すると発表したんですね、
はい、
でこれだけだと2月のニュースということになるんですが、
うん、
実はこの後にですね、りそな銀行さんですとか、
はい、
ペイペイ銀行さんもですね、うん、相次いで同じような商品発表したんですね、
はい、
よくペアローンというのはですね、一軒の住宅購入する際に夫婦それぞれがですね、うん、ローンを組む仕組みなんですね。で住宅価格が今上がる中ですね、
うん、
単独では手が届きづらいような物件を購入する目的で、うん、特に若い世代で利用が増えているんですね、
はい、
ただ一般的な断信はですね、
うん、
夫婦の一方が死亡や病気などで返済が難しくなった場合に、うん、保険が適用されるのはその人だけですから。
そうですよね、
はい、
う
ん、配偶者のローンの残債は残ってしまうんですね。
うん、
なので状況によっては返済が困難になると、
はい、
まあ、そういったこともあるわけなんですね、
はい、
で今回の商品というのはこのような問題の解消には役立つんですけれども、
うん、
ただペアローンにはですね、他に離婚リスクっていうのもあるんですね。
ですよね、
はい、例えば離婚でですね、まあ、夫婦の共有から家の名義を一方の所有に移した場合ですね、
うん、
ローンも単独の債務に変更しなければならないんですけれども、
はい、
その際にローン残高が多ければですね、
うん、
金融機関がその変更を認めないようなケースもあるわけなんですよ。
そしたらどうなるんですか。
まあ、そうなると当然ながらですね、まあ、返せないんで、
うん、
まあ、基本的にはまあ家を売ると、
はい、
そういうことになる可能性も高いんですけれども、
うん、
ただこれ売却額がですね、ローン残高を下回ってしまうと、うん、結果的にその下、残ったローン残高を、はい、まあ、返済していかなければならないと。
ありえますよね、まあ、めちゃめちゃね、
ありえる話ですよね、
うん、
まあ、そういったことがあるので、まあ、今回こういった商品出たんですけれども、
うん、
ペアローンには離婚リスクもあるということもちょっと抑えておきたいところですね、
はい、そうですね、まあ、例えば4000万の家買いたくて2000万ずつローン組めるのはラッキーだけれども、
はい、
いいけれどもずっと仲良くいましょうねってことですね。
まあ、そういうことになりますね、
はい、そこで何かあるといろいろ大変ですよと、
ということですね。
そういうデメリットもありますということで、はい、ペアローンの新商品、まあ、ぜひチェックしていただければと思います、
はい、
はい、では3月の注目ニュース最後3つ目ですね、
はい、
日本銀行がついにマイナス金利を解除、生活への影響は
ということで、
はい、
まあ、3月はもうまさにこのニュースがまさにトップニュースになるかと思うんですけれども、
うん、
日本銀行が3月の19日にマイナス金利政策を約8年ぶりに解除したんですね、
うん、
でマイナス金利政策というのは民間の金融機関がですね、日銀、これよく銀行の銀行って言い方されるんですけれども、
うん、
まあ、ここに預ける預金の金利をマイナスにするという政策なんですね、
はい、
で金融機関というのは日銀に余分なですね、お金を預けるとこうなると金利を逆に払わないとならないと、
うん、
そういうことになったんですよね、
はい、
なのでこのお金をですね、まあ、預けてもしょうがないので、
うん、
投資とか融資などで市場に流通させてですね、まあ、景気を刺激する効果を狙ったものだったんですけど、
はい、
まあ、直近の物価ですとか賃金の上昇、まあ、そういったものからですね、まあ、その必要性がなくなったと判断されたわけですね、
うん、
で今回の影響は超ざっくりですけれども、はい、貯蓄のある方にはプラスに働くし、うん、逆に負債を抱えている方にはマイナスに働くだろうと思うんですけど、はい、ただ現在のところ為替の円安は止まっていないですし、はい、あと物価や金利など生活への影響も限定的とされています、
うん、
なのでむしろ注目は今後の日銀の対応になるのかなと思うんですね、
はい、
例えば物価や為替などの状況次第では、うん、さらなる利上げということも考えられるかと思うんですね、
はい、
そうなると例えば変動金利型のローン、住宅ローンとかではもうほとんど今変動金利型ですけど、うん、
はい、
そういったものへの影響も出てくるかもしれないということはあるかもしれません。
そうか、いやではもう引き続き大注目な形ですね、
はい、そうですね。で今後もですね、うん、引き続き注目しながら、はい、本コーナーでですね、分かりやすくお伝えできればと思っております、
うん、はい、日銀の金融政策についてもまたね、はい、チェックしていきましょうということで、今日はこの3月の注目ニュース3つお知らせをいたしました、
はい
はい、では続いてはもうこれ私大好きなコーナーですが、なんかコーナー名変わりましたね。
あ、そうですね、
はい、
勝手にコーナー名作ってみたんですけれどもね、はい、じゃあ行きますか、
はい、
はい、田口智子がマジで答える丸バツクイズということで
これ本当マジですよ、
はい、本当にマジなんですよね。
事前に内容聞いてませんからね、
はい、
はい、では、
はい、で今月はですね、うん、ちょっと奨学金をテーマにしてしまうとあまりにも、はいはい、ちょっとカルト級すぎるので、
うんうん、
知っておきたいお子様の教育費というテーマで丸バツクイズをしようと思います。
はい、わかりました。
いつも通り5問出題しますが、
はい、
ぜひ全問正解を目指して頑張っていただきたいと思います、
は
い、
頑張るぞ。
はい、はい、リスナーの皆さんもですね、ぜひ気軽にお考えいただければと思います、はい、じゃあ1問目からいきますね。
はい、
はい、じゃあ今日もジングル流します。
はい、
はい、1問目、私が所属している日本 FP 協会の、
はい、
調査によりますと、うん、小学生が将来なりたい職業の第1位は、
うん、
男子はサッカー選手監督などなんですけれども、うん、女子の第1位はお医者さん、これ獣医師や薬剤師は除きます、
うん、
お医者さんである、丸か×か。
女子の1位、
はい、
×
はい、これですね、1位はお医者さんなんですね。
女子の1位が、
はい、で男子は4年連続 で女子は2年連続で1位になってます。
マジですか。
で他にですね、
はい、
男子では野球選手や医師、
うん、
そして最近はですね、ゲームの制作関連ですとか、はあ、YouTuber、
はいはい、
そういったものが上位なんですね、
で
女子の方はですね、はい、お医者さんのほか、うん、薬剤師さんですとか獣医師さん、
はい、
あと保育士ですとか、あと教師、はい、そういったものが上位の条例になってます。
看護師じゃなく医師なんだ、お医者さんになりたい、
お医者さんっていう書き方になってますね。
はい、すごい、ちょっとびっくりしました。
ちなみにですね、はい、こういった医師や薬剤師とかスポーツ選手なんかはですね、うんうん、親の負担がいかにも大きそうな、
そうですよ、
そういった職業も多いですよね。
はい、大変だ教育費、
はい、
もうしかも1問目から間違ってしまった、
はい、
はい、
残り4問頑張りましょう、
はい、
はい、じゃあ第2問いきます。はい、公立の小中学校に通う子どもの教育費には、
はい、
1人につき年間約50万円の税金が使われている、丸か×か
税金が使われているか、
これですね、中学校の公民の 教材に今載ってるんです。
マジですか、
はい、
年間50万、
はい、
1人につき、
はい、ちなみにですね、
うんうん、
これ主な内容なんですけど、
はい、
新しい学校の建設や校舎の維持管理、うん、
はい、
あるいは、体育館、図書館、音楽室などの充実や整備、あと備品や教科書の無償の配布、あと職員の人件費、そういったものがこの税金の対象としてあるんですけど。
難しいな、もう分かんないから、じゃあ丸。
残念。これ実はもっと多いんです。
そうか、いや多いかなと思ったんですけどね、
はい、1人につき約100万円の税金が使われている。
そうなんだ、
これ中学校の教民の教材に書かれているんですね。
もう中学校の教科書読み直します。
、はい、なので結構税金使われているということはちょっと理解しておく必要があるかもしれないです。
うん、そうですね、はい、はい、分かりました。
でじゃあ、今小中学校だったんで、ここから高校の話、うん、
はい、
第3問。現在およそ2人に1人の高校生の授業料は無償化または減額されている、はい、うん、これ高校の授業料ってですね、
うん、
今世帯の収入によって無償化だったり減額されたりするんですけど、
うんうん、
2人に1人がその対象になっている、 丸か×か。
丸。
ああ、今日はなんか、厳しいな。ですね、実はもっと多いんですね。
あ、そうなんですか。
約8割の高校生等の授業料が無償化または見学されてるんです。
そんなに？
なのでもうほぼ全員に近いぐらいなんです。
2人に1人の5割どころじゃない。
はい、もう8割なんですね。
うーわー。
で、ちなみにですね、これ条件は世帯の年収で、うん、世帯状況によって若干異なるんですけど、はい、例えば両親共働きで、うん、お子様が高校生と中学生の場合、はい、その高校生のですね、授業料っていうのは世帯年収約1030万円以下で高校の、うん、公立高校の授業料の相当額、うん、まあ、これ月額約9900円なんですけど、はい、これが無償化される。だから年間で約10万ちょいですね。そしてあと世帯年収もっと下がって660万円以下ですと、うん、私立高校の平均授業料水準の額、うん、これ月額約3万3000円で、うん、年額に直すと約40万円ぐらいなんですけど、うん、これが無償化されるんですね。
そうなんですか、
はい、なので、うん、もうそういった意味で結構年収のハードルが結構高いの、うん、高いっていうかですね、年収は結構高いので、うん、結局8割ぐらいの方が
対象、多くの人が当てはまると、
そういうことになってます。
うわー、そうなんだ、はい、ちょっともう負けが込んできたな、はい、
ちょっと今日は逆にいっちゃってますね。
そうですね、はい、
じゃあここから頑張りましょう、
はい
はい、第4問。文部科学省によると現在大学への進学率は5割を超えている、丸か×か。
これは丸でしょ。
お
やったー、はい、
そうなんですね、もう5割超えてまして、はい、昨年春の大学への進学率は過去最高の 57.7%
だったんですね。あ、でも 57.7 なんだ。
で、これですね、うん、短大や専門学校を含めると 84% になります。
やっぱりね、うん、はい、
ちなみにですね、現在少子化って言われてますよね、はい、ただ現在のところは少子化以上に大学への進学率の方が上回っていて、うん、はい、大学への入学者数っていうのは減少していないんですね。
あ、
はい、
そうですか。
なので、大学の授業料も結果的に高止まりしている状況と、うんうん、まあ、そういったことになってますね。
よかった、とりあえず1個やっと丸がついたぞ、はい、
さあ最後もう1問いきましょう、
はいはい、
じゃあ最後の5問目です。文部科学省によると国公立大学への入学者数と私立大学への入学者数はほぼ同じである。
そんなことあるか。いや、ちょっと待って、うーん、バツ。やった。
あ、はい、正解です。これですね、今おっしゃった通りで、圧倒的に私立大学の多いんですね、はいはい、国公立大学に入学したのが昨年でいうと約13万人、
はい、
で私立大学は約50万人となっているんですね。
圧倒的に私立なんだ。
約8割が私立大学に入学してます。なのでよくですね、国公立行きますか私立行きますかって言って、うん、まあ、やっぱり大抵の方は国公立って答えるんですよね、
うんうんうん、
ただまあ、私立大学への入学の方がやっぱり当たり前だと、うん、まあ、そういうふうに考えることも必要なのかなと思いますね。
あ、そうですね、まあ、国公立はね、学費が安いとかいろいろメリットもありますけれども、はい、やっぱり難しかったりもしますしね、
まあ、そうですね、まあ、そもそも枠がですね、
うん、そうですね、
まあ、小さいということもありますのでね、
はい、はい、わかりました。じゃあ今回は5問中2問のみの正解、
まあ、それを最後2問取り返しましたね
はあ、皆様どうだったでしょうか。
どうでしたろうね、まあ、ちょっとまあ、カルト的な問題結局ですねなったかもしれませんが
いや、だけどね、教育費のねテーマだったから、私なんか割とねドンピシャ世代なはずなのに、うん、子供がいるからね、
まあ、ただね、まあ、なかなかちょっと情報としてね、あまり流れてこない情報ではあるので、
いやいや、
は
い、勉強になりました。はい、はい、というわけで、まずは今日はね、パパママ必聴奨学金最新事情2024というテーマでお話しするということもありまして、ね、教育費をテーマにクイズ、丸バツクイズを行いましたが、あなたはいかがだったでしょうか。はい、はい、ではここで1曲お送りしましょうか。
はい、はい、そうですね、今月はですね、2000年代の、春ソングを2曲いこうかと思うんですけど、
はい、
まずはゆいのチェリーをお願いします。
はい、さて FP 達田のさんさんトーク、ここからがまさにこのね、奨学金の最新事情ということでね、はい、お聞きしていきたいと思いますが、はい、ではまず早速どんな話でしょうか。そうです
ね、まずですね、うん、最新の教育費のデータからお話ししようと思うんですけれども、はい、ここからちょっと今回の話の性格上ですね、うんうん、数字がやっぱりいろいろ出てくるんですね、
はい、
なので今日の話ご興味おありの方、うん、ぜひメモを取っていただくか、あるいはですね、まあ、ポッドキャストでですね、うんうん、ぜひ聞き直していただけるとありがたいなと思うんですけれども、はい、一つ一つお話していきます、
はい、
まず、最新の教育費データということなんですけれども、うん、文部科学省ですとか、あと日本政策金融公庫、まあ、これ国のですね機関なんですけど、うん、これらによりますと、例えば小学校から大学まですべて公立に通った場合ですね、
はい、
16年間の学習費の総額は約660万円、
うん、
でこれはですね、学校に納入する費用のみで、例えば学習塾とか習い事とか、うん、いわゆる学校外の教育費は一切含みませんが、はい、そういった金額になります、
うん、
また、まあ、よくあるパターンで中学まで公立で、うん、高校大学が私立、
はい、
まあ、この場合ですと文系で約1000万円、はい、で理系ですと約1100万円になります。
はい、
でこのうちですね、うん、大学の4年間ですと公立で約440万円、
はい、
私立の文系で約650万円、
うん、
で私立の理系ですと約770万円となっていて、
うん、
まあ、いかに大学の費用が大きいかというのが分かりますね、
は
い、
そうですね。
ちなみにですね、うん、短大ですとか専門学校、うん、こちらの場合はこれやっぱり学科などで非常に差が大きいんですね、うん、ただ1年あたりに直すと約100万円を超えるようなですねケースも非常に多いです、
そうですか、
はい、なので大学とそれほど変わらないと思っておいた方がいいかもしれません、
うん、そうなんですね、
はい、
いやでも本当やっぱ大学の占める割合も高いというのが分かるし、
はい、
大学でも公立行くか文系行くか、ね、私立の文系行くか理系に行くかって結構全然違いますね。
そうなんですね、
はい、
まあ、そういったことでですね、
はい、
まあ、高校までは家計内でやりくりをして、うん、大学等の費用は貯蓄で賄うと、
うん、
まあ、これがですね、やはりライフプランの基本になるのかなと思います。
そうですか、
はい、
はい、
ちなみにですね、今お話した数字なんですけど、うん、日本政策金融公庫のホームページ、これ非常に分かりやすいですので、
はい、
まあ、参考にしていただくといいのかなと思いますね。
はい、日本政策金融公庫のホームページ、
はい、
こちらが分かりやすいと、
図解されているので分かりやすいかと思います。
は
い、
分かりました。
はい、
はい、
でここからが奨学金の話ということになるんですけど、
はい、
奨学金、まあ、ただ現実にそうもいかないところがですね、ご家庭が多いと思うので、
はい、
まあ、そうなるとですね、教育ローンですとか奨学金の検討をする必要があるかと思うんですね、
うん、
でここから大学を中心にお話ししますが、
はい、
短大ですとか専門学校、うん、まあ、あるいは高専の、うん、4、5年次なども対象になるので、
うんうん、
まあ、そこをちょっとですね、ご注意いただければと思います。
はい、
まずですね、親名義で借りる教育ローン、
うん、
まあ、これ借り入れ先ではですね、大きく国、まあ、これ先ほど言った日本政策金融公庫ですね、
はい、
と民間の金融機関があります。
うん、
で一般にですね、国の方がやっぱり金利は安いんですけれども、
はい、
ただ借り入れにはですね、収入などさまざまな条件があるほか、
うん、
借り入れ額にも制限があります。
はい、
ちなみに直近の利率はですね、
うん、
固定金利で 2.25%、 うん、ただこれですね、条件によっては金利が下がる場合もあります。
はい、
はい、またですね、一般に子どもさん名義で契約する奨学金、うん、
はいはい、
まあ、こちらにはですね、大きく貸与型と給付型があります。
うん、はい、
で多くの学生は日本学生支援機構、
うん、
まあ、これよく JASSO、 JASSO と言われるんですけど、
うんうん、
まあ、ここから JASSO と言いますが、
はい、
その奨学金を利用しますが、
うん、
民間団体や自治体、あるいは独自の奨学金制度を持つ大学等も多いですので、これやっぱり幅広く調べたいところですね。
あ、そうなんですか。
はい、
いろいろその自治体でもあったり大学にも奨学金制度があるところもあるんだ。
そうですね、結構最近特に私立大学などでは、
はい、
独自の奨学金制度を持っている大学等も結構多いですね。
う
ん、
そうですか。
はい、
でこれ貸与型と給付型があるっていうことでね、おっしゃってました。私はね、実際大学の貸与型の奨学金だった、
うん、まあ、そうですよね、
ったんですけど、
僕らの世代はもうほとんどが貸与型でしたよね、
はい、貸与型ってことは貸してもらってるから返さなきゃいけないと、
そういうことですね、
給付はもらったっていうことですもんね、
はい、
だから私は一生懸命頑張って返し終わったわけですけれどもこれなんか給付型の奨学金がなんか良くなるというか制度が見直された、
そうですね、
ですよね、
はい
はい、
で1月にもちょっとお話ししたんですけど、うん、国はですね少子化傾向を反転させるために、
はい、
子ども未来戦略という、うん、まあ、そういったものをですね昨年12月に閣議決定したんですね、
はい、
で今回の給付型奨学金の対象拡大もまさにその一つとされています、はい、で給付型奨学金の支給というのは、うん、官民多くの団体が行っているんですけど、はい、国の給付型奨学金は先ほど話した JASSO、
うん、
日本学生支援機構が窓口になってますね、
はい、
でその給付の内容気になるかと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、一例としてですね自宅外から私立大学に通学する場合って言いますと、
はい、
まず入学金、うん、これ26万円です、
はい、
でそして授業料最大年70万円、
はい、
だから4年の場合ですと280万円になりますか、
はい、
まあ、これが免除されるほか、はい、ほかですね、
うん、
奨学金として月7万5800円が支給されるという仕組みになってます。
すごい支給されますね、
はい、まあ、このためですね、はい、4年間フルに援助を受けますと、うん、まあ、給付を受けますと500万円以上となる場合もあるわけですね。
すごい。
でこれですね、全額支援の場合なんですけど、うん、世帯の年収により、
うん、
まず全額支援、これ目安として世帯年収270万円以下、
うんうんうん、
で3分の2支援、これが目安300万円以下、
うん、
そして3分の1支援、これが目安380万円以下、
うん、
と3区分あるんですね。
そっか、
はい、
じゃあその世帯年収によってで、はい、全額だったり3分の2だったり3分の1だったりとあると、
はい、まあ、ただですね、はい、3分の1支援でも世帯年収380万円以下なので、うん、どちらかというとやっぱり低所得世帯、
うん、
ということになっていたんですよね、
はい、
ただこれがですね4月から国の給付型奨学金の対象が中間層の一部にも拡大されたんですね。
お
で今までは今話したように年収約380万円までの世帯が対象だったんですけど、
はい、
これが多子世帯、いわゆるこれ扶養するお子様の数が3人以上の世帯ですとか、
はい、
理学、工学、農学系、よく理系なんて言われますけど、
はい、
まあ、そういったですね学生の場合ですと、
うん、
年収約600万円の世帯に拡大されるんですね。
おっと、これ年収600万円となると結構多くの方が含まれてきますよね。
中間層というですね、うん、まあ、そういった層に入ってくるかと思うんですけど、
はい、
そういった世帯に拡大されます。
へ、
まあ、拡大されましたというのが正しいですね、
うんうんうん、
はい、でまたですね支援額なんですけど多子世帯の場合ですと、
はい、
全額支援の4分の1、
はい
はい、で理工農系の世帯ではこれ文系との授業料の差額、まあ、先ほど理系の方が高いって話しましたが、はい、その差額分ということになります。
う
で気になるのは採用基準だと思うんですけど、
そうですね、
これですね家計基準、まあ、これは先ほどから話している収入の基準ですとか、
うん、
あと資産にも基準があるんですね。
へ、
まあ、そういったものですとかあと学力基準があります、
はい、
で詳しくはですねこれは複雑ですので、
うん、
JASSO のホームページで確認いただければと思うんですけど、
うん、
学力基準なんですがこれ成績と学習意欲があること、
うん、
で成績は 3.5 以上って言われてるんですけど、
はい、
これ両方ではなくて、
うん、
いずれかを満たしていれば OK なんですね。
おお、
なのでちょっと私成績足りないんだよねっていう方でも、うん、
はい、
まあ、ぜひですね積極的に申請をしたいところですね、うん、
だって学習意欲があることか成績 3.5 以上でどちらかってことは、
はい、
まあ、成績多少悪くても学習意欲がありますだけでも一応申請できるってことですよね、
はい、でこれですね面接ですとかレポートとかで、
はい、
判断されるようなんですけれども、
うんうん、
そういったようなことがありますのでまあ、諦めずにですね、
はい、
まあ、積極的に申請する、まあ、それが大事なのかなと思いますね。
へ、なんか昔奨学金ねある程度成績良くないともらえないみたいな感じだったような気がするんですけど、
まあ、ね、は
い、
まあ、学力も確かに重要な基準ではあるんですけどもね、
はいはい、学習意欲があるってことも大事と、
はい、ということです。
わ、
はい、
かりました、
はいはい、でまたですね、
うん、
国はですね昨年の12月末に、
はい、
多子世帯の大学無償化、これもちょっとニュースで報道されたんでちょっと気になっている方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
としてですね25年度から、うん、 親の扶養内にいる子どもが3人以上いる世帯の大学生に、はい、大学の入学金と授業料相当額、まあ、これ入学金と授業料相当額先ほどちょっとお話ししましたが、うん、これを無償化する方針を示しているんですね。
すごいぞ、
はい、うん、ただですね、うん、これ、まあ、ちょっと勘違いされている方いらっしゃるんですが、はい、就職などで親の扶養内にいる子どもが2人以下に減った時、
はい、
からは対象外となるので、
おっと
あくまでこれ3人いる子ども全てがですね、対象になるというわけではないので、はい、そこはちょっとですね、ご注意いただきたいと思います。
そうですか。これはちょっとお子さんの年齢とか、お子さんが早く就職しちゃったとかなんとかで結構条件で変わってきますね。
そうですね、
はい、
でこれですね、まあ、25年度からという制度なので、うん、まあ、これ改めてですね、はい、また詳しく決定した段階で本番組でもですね、うん、紹介しようと思います。
わかりました。まあ、どちらにしても多子世帯、お子さんが多い世帯は、まあ、恩恵を受けられる可能性があると、
まあ、そうですね、
いうことで期待していただければと思います。
は
い、
私の友達でも子供たくさんいる方いまして、うんうんうんうん、もうかなりこれ期待されていらっしゃると思うんですけど。
そうでしょうね、はい、だって大学行かなくたって子供さん多いの大変だから、
まあ、そうですね、
その中でこうやってね、まあ、無償化っていうふうになったら、それはお父さんお母さん嬉しいですよね。
まあ、そうですね、そういったことがありえますよね。
わかりました。またね、詳しく番組の中で取り上げる機会があればと思っております。
はい、あともう一つだけお話しますね。はい、これちょっと給付型の話とは異なるんですけど、うん、先ほど田口さん、まあ、貸与型奨学金を頑張って返済されてきた、うん、ということをお話しいただきましたが、はいはい、4月からですね、貸与型奨学金を返済中の方に向けてですね、うん、奨学金の減額返還制度というのがあるんですけど、これも見直されたんですね。
はい、
でこれどういうものかと言いますと、うん、家計の状況によってですね、うん、月々の返済額を減額する制度っていうのがあるんですけど、はい、うん、これ現行の制度ではですね、本人の年収が325万円以下の場合に、うん、利用可能となっていたんですね。
はい、
ただこれをですね、ちょっと条件を引き上げ、まあ、引き上げっていうか年収を引き上げまして、うん、子どもの数に応じて、うん、本人年収最大で600万円以下まで利用可能となったんですね。
はい、
まあ、これ子どもの数に応じてなんで、うん、まあ、子どもの数に応じてちょっとまあ、ラインが変わってくるんですけど、
うん、
そういうふうになりました。
ああ、そうですか。
ただこれもちょっと一点勘違いいただきたくないのが、うん、返還する総額、
うん、
これは変わらないので、
うんうんうん、
あくまでも期間が伸びるというだけで、
そっかそっか、うん、1回1回が返しやすくなる、
そういうことです、
ということですね。
そこはちょっとご注意いただきたいと思いますね。
ああ、わかります。いや、それでも嬉しいっていう人もいると思いますよ。
まあ、そうですね、
うん、
まあ、そういった意味ではですね、ちょっと返しやすくなるっていうかですね、うん、そういったことがありますので、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、これもですね、ジャストのホームページなどで、うん、ちょっとチェックいただければなと思いますね。
わかりました。
はい、
まあ、とはいえできれば貸与型じゃなく給付型がいいですよね。
もちろんです
もらえる方が ね、 ね、はい、では簡単に今日のまとめお願いいたします。
はい、人生の三大支出の一つである教育資金は、うん、世帯の貯蓄で賄う、まあ、これが理想なんですけど、はい、まあ、現実にはですね、多くの方が奨学金を利用してるんですね。
はい、
ただ最近は給付型の奨学金を利用できる方も増えてますので、
うんうん、
まずは給付型が利用できないか、
はい、
ということを検討した上で、うん、まあ、やむなく貸与型を利用する場合には、うん、必要最小限の額としたいものですよね、はい、っていうことですね。
そうですね。
で、教育費や奨学金のことなど、わからないことなどありましたら、うん、いつでもお気軽にご相談いただければと思います。
はい。まあ、本当にいつもこの番組コーナーで言ってることですけど、ちょっと制度を知らないともったいないということもありますからね。
そうですね。
その制度やはりお金のプロであるファイナンシャルプランナー FP 辰田に聞いていただければなと思います。
はい、
はい、ぜひサンモル FP 事務所にお気軽にご相談ください。
はい、よろしくお願いします。
はい、では事務所からのお知らせ何かありますか。
はい、当事務所はですね、うん、4月の14日に開業3周年を迎えます。
まもなくじゃないですか。
そうですね、
うん、
で、まあ、引き続きですね、
はい、
小樽の家計を元気にということをテーマにして頑張っていきますので、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。まあ、そしてまた5月にもね、紹介したいと思いますけれども、5月25日、この先月の番組の中でもね、紹介しましたけれども、ね、5月25日に開催する働く女性向けセミナー、こちらの中で、はい、ゲスト講師として、
はい、
今回 FP 達田こと達田浩二さんをお呼びすることになりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は い、働く女性と言っているので、なんかこうバリバリフルタイムで働いている女性だけをイメージされるかもしれませんけど、パートで働いている女性でも全然どんな方でも構いませんので、そういう女性に特にお伝えしたい、マネー情報というかね、
はい
はい、お金の賢いこうマネー情報を教えていただける予定となっておりますので、ぜひ5月25日足を運んでいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、場所はですね、障害学習プラザレピオ、稲穂小学校の、同じ建物の1階ですね、そちらを予定しております。はい、時間は午前中ですね、10時からの開催予定となっておりますので、また詳しいことは5月のこの放送でお伝えしたいと思います。はい、というわけで辰田先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私も主催者の一人ですのでね、辰田先生にしっかり、お話しいただいて勉強しようと思います。
ドキドキです。
はい、では来月以降はどんなテーマでお話しいただけますか。
はい、来月5月1日は、知っておきたいお一人様の財産管理ということで、はい、先月もちらっとお話ししましたが、当事務所にも多くのお一人様からですね、家計や老後のご相談いただいているんですね。
はい、
なので新たにお一人様シリーズを始めようと思いますが、
素晴らしい、
第1回としてお一人様の財産管理についてお話ししようと思います。
これは絶対ニーズが高いと思います。はい、でじゃあ6月はどんなお話を。
は
い、
6月はですね、今のところですね、生命保険のお話をしようかなと思ってるんですけど、
はい、
生命保険あるいはその特約ですね、そういったものには本当に多くの種類があるので、非常に分かりづらいというかですね、
はい、
そういったこともありまして、代表的な生命保険の種類や仕組み、そして掛け方のコツ、そういったことをですねお話ししようかなと考えています。
分かりました。掛けすぎても良くないし、掛けなさすぎても良くない気がしますので ね、
そ, うですね、
そのあたりしっかり6月の放送を聞いていただければと思います。
はい、
はい、というわけで今月も FP 辰田こと辰田浩司さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではお別れの曲はどうしましょうか。
はい、同じく春ソングなんですけど、しっとりした曲でいきたいと思います。
はい、
小袋のつぼみ、はい、お願いします。
はい、わかりました。FP 辰田のさんさんトーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。